ということでございまして、
はい、
なんかこう気まずいなというか、
うん、
あのまあ、ラジオがゆえにというかね、
はいはい、
そういうこともあるかなと思うんですけども、
ほう、
私今、まあ、ある番組をやってましてね、
ええ、
で車に、ま、そんなにこう親しくない一般の方を、
はいはい、
助手席に乗せて、
はい、
そうですね、往復1時間ぐらい、片道30分ぐらい、
まあまあ長いですね。
そうそうそう、乗っていくっていう仕事があるんですよ、
ええ、
まあ、乗っけていくというか、
はい、
現場までね、
うん、
で、この前取材が終わって、
うん、
でまあ、その一般の方、まあ、一般の方って別に一般の方でもないんですけど、まあ、タレントさんではない方なんですけどね、その助手席に乗せて、
はい、
でどうですか、時間ならまあ午前の11時過ぎですかね、
うんうんうん、
まあ、僕はラジオ局の人間なんで、やっぱり車で和歌山放送をね、当然かけてます。
そうですね、
比較的大きい音でね、やっぱりいつ何時ね、ラジオから、
はい、
放送事故が発生するかもわからないんで、
ちゃんとねチェックしとかないと。
そうそう、やっぱりこう、うん、ラジオマニアとしてはね、
そっち社員としてじゃなくて、
いや、なんて言うんですか、ラジオ自体はね、
はい、
本来はもうちゃんと出てますから、ね、
そうですね、
なんかあった時のハプニングを楽しみに聞いてるんですけど、
ねちょっと話取れるかもわかんないですけど、実際目ありましたからね
あったな、
早朝からね取材に行って、取材や言うて手伝いに行って、
はいはい、
行って朝ラジオかけてたら、うん、あれみたいな
平井さんの交通情報が出ないってやつ
でしょ、はい、交通情報が出ないっていうか、もうこれはスタジオから出してる音楽じゃないっていう音楽が流れてましたね
あったあった、うん、あったあった、そういうこともあるんで、
はい、
何の話やねで要はね、妙齢の女性を横に乗せてね、
うん、
ご婦人を乗せて、
はい、
そしたらテレフォン人生相談始まったんですよ。
ああ、そうか、11時ぐらいですから。
そうそう、テレフォン人生相談って
那須恵理子さんの、
そう、やばいと思ってもう一般の方なんですよ、
内容によってはね。
そうなんよ、
うん、
テレフォン人生相談ってね、やっぱり内容が内容じゃないですか、
はいはい、
なんか結構どぎつい時あるでしょ。
ありますね、特に東京のレーティング週間なんかはね。
そうそうそうそう、なんか性的なね、
そう、
なんかもうそんなんが大好きでやめられないんですみたいな直球のそういうね、うん、
しかも高齢層がね、
そうそうそうそうそう、もう70、80やけども そんなんやめられへんのですみたいなとか、うん、なんかもう不倫でどうたらとか
ね
そんなんやったらどうしようと思って、
はい、
どうします、だってそんなあ、これちょっと変な話なんでボリューム下げましょうかって下げんのもな、
か黙って他局に変えるとかね。
いやいや、いやいや、でもテレフォン人生相談黙って他局にいておかしくない、なんかそんなの、そのそのさ、家族団らんの時にベッドシーンがあった時チャンネル変えるそれ昭和の家族やないんやから、
はいはいはい、
そんなんおかしいやん、
うん、
おかしいけど、その一般の方と二人きりの車の中でね、そのテレフォン人生相談でそのどぎついね、
うん、
相談が流れてきた時に僕はどういうリアクションをするべきなのかっていうのを、そのね、国道24号線をね、山崎北こども園から交通行為に向かって走らせながら思ってたわけですよ。
まあ一番の正解は多分ですけど、うんうん、もう何もリアクションしない、
あ、知らんふりして、
はい、
普通に喋る、
もう運転集中してますよぐらいの、
ラジオのことは触れずに、 あそこのマクドナルドね、あれですよねみたいな、マクドといえば ね庄内のマクドナルドが美味しいって今ネットで話題になってますよ
ね
そうそうそう庄内といえば大阪音楽大学ありますよねとか言ってOB 会の工学会がとか言って、
いや、そこまで喋ったら、うん、あ、こいつラジオ聞かせんようにしてんなみたいな
あ、
察する人はいますよ多分、
察する人はいるけど、それぐらい一生懸命喋ることでこう、まあ、そらせら気をそらせられる
とか、はいはいはい、
それが正解やったんか。
どうしたんですか。
僕はもうただオロオロするばっかりで、
はい、
もうテレフォン人生相談って言って毎 CM やな、
はい、
うん、AC や、
うん、
ね、ジャパンハートの、ね、
ジャパンハートかな、
ちゃうか、
ね、うん、さらば青春の光、森田さんどうぞ、
ああ、まあ、関西バージョン、
地域キャンペーンですね、
地域キャンペーン流れて、はい、でそれ終わったら、ね、テーマ曲流れてきて、うん、もう1分ぐらいあんのかな、全部トータルでで
しょうね、
うん、その間ずっともうどうしたどうしようどうしようばっかりよ、
うん、
もう分かれへん、 とにかくどぎつか、でも消すのはおかしいし、うちの番組やからね、
まあそうですね、
自信を持って僕はやっぱり放送、うん、放送局ですから、
聞いてるリスナーさんはたくさんいますから、
ね、これはもううちの看板番組や、看板番組じゃないか、うちのね人気番組やっていうことをやっぱりやっていかなあかんから、うん、
ちなみにその時のパーソナリティは誰やったんですか、
うん、あ、そうで、あ、いよいよ本番始まったんですよ、
はい、
そしたらあれはね、水曜日かな、
あ、玉置明陽さん、
うん、玉置明陽さんで、
うん、
質問内容としては、
はい、
質問とか相談内容としては、
はい、
なんか息子が、
うん、
なんか仕事に出てんねんけども、
はい、
なんか疲れて、
うん、
なんか酒ばっかり酒飲んだりしてるみたいな
自堕落な生活を送ってる
とか、なんかもう疲れ込んで会社で寝てしまうみたいな、なんかちょっと共感もするなとか思いながらあ、なんかちょっと安心じゃないけど、そどぎついね、
そうですね、
なんかセックスが好きでみたいな、そういう相談じゃなかった
わけ、
よかったと思って、
よかった、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは今週のアシスタント B のやたろくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
はい、
4月第1週ですね、
ほ
5日、
うん、
春の新改編も、
あ、
とりあえずは月金は終わりました。
そうですね、
はい、
もうまずは好発進ということで、
そうですね、
はい、根拠はないですけど、はい、と思います
確かに
無事にスタートしてることと思います。
そうですね、
はい、
まあ、改編初週の事故なども
さすがよく分かってる、選手のらしくで釘刺しといたんですよ会社に対して、会社に対して中川さんに言っときました
ね、はいはいはい、
責任アナウンサーに、
そう、うんうん、まあいろいろね、
うん、
この春も和歌山放送も新たに変わるということで、
そうなんですよ、
はい、
いろいろありますよ、変わりますよ、
今ね、手元には新しい番組表もありまして、
うん、はいはい、
まあ大きな枠組みとしては多分変わらない部分が、
そうですね、ワイド番組の枠組みは基本的にまあ一緒なんですけどね、はい、長く続いたあの録音番組でいくつか終わったりする番組がありまして、
そうですね、まずはやっぱり私一番衝撃的やったのは、まあ、日曜日、
うん、
夕方4時からの大人のラジオがね、
いや先週終わりましたね、先週サンクスデイが終わった直後の4時からスタートしまして、最終週でしたね、私あの収録最後立ち会ったんですけども、あの番組で実は去年から平井さんが担当してたんですよ、
はい、
制作、
はい、
その担当の平井さんはですね、高校野球実況のため不在という、う
ん、なんとまあ
平井さんらしい、
選抜も盛り上がりましたからね、
そうなんですよ、盛り上がりましたからね、あのチームが優勝ということで ね、
もうあのね、平井さんもね、うん、スパークしまくってましたからね、
スパークしてましたね、選抜ね、結構評判良かったですね
社内外からの、
うん、僕、はい、まあ、社内は知りませんけど社外でね、うん、僕は行きつけのお菓子問屋 のマスターもね、平井、
うん、
さん、北尾さん、コートつけがたいですねつって、
うん、ね、うん、あるタレントさんは、うん、覇気のある実況やとおっしゃられてましたけども
、もはや中堅落語からベテラン落語家になりつつあるあの紀州の落語家の方は
そうそうそう、和歌山を代表する、
普段覇気がないみたいじゃないですかまあ普段覇気ないんですけどね、
まあね、
そうやったっけ、忘れてたがね、局長時代は口癖でしたけど、あ、認識してなかったが口癖のね、
やっぱりこう平井さんの中でね、
うん、
主戦場というか、
やっぱりね、特に今回の選抜中継、まあ、話長くなりますけど、うん、
はい、
やっぱり NBS ラジオの制作っていうところでね、
毎イニングごとにね、
そうそう、やっぱり NBS ラジオの制作の中継で喋る、
はい、俺は城野明だみたいな、ね、
そうそうそう、俺は金指誠だみたいになってるわ
ね、
うん、で改編ね、はい、大人のラジオ、
そう、大人のラジオが終わって、うん、その平井さんですよ、道博のジャストインタイムっていう、
トヨタの看板方式ってことですかトヨタ式、そう、うちの会社にそのトヨタの看板方式学んだ人一人も無駄だらけですよ、もうゴミ溜めみたいなトヨタあちこちが
平井さんの音楽番組ということで、
平井さんの音楽番組、
どんな曲が流れるんでしょうね、
まだ多分作ってないと思うよ、だってもうさっき甲子園球場から帰ってきたとこや
ね、あ、そうかそうか、そうですね、
何の話やねんってね、収録してる日はね、
はい、うん、あとはですね、まあ音楽番組、まあ音楽番組ですね、ミュージックライブラリーって書いてるなと思って、
そこに行きますか、ミュージックライブラリーはですね、新しい番組表で言うと、
はい、
水木の夜7時から8時、
はい、
それから金曜日の21時から22時、
はい、
他にもちょこちょこありますね、月曜日の19時から19時半もミュージックライブラリーですかね、
はい、あと月曜日から金曜日の午前5時からと午後0時50分から、
これは完全にミュージックスケッチの置き換え番組ですね、
なんか声がガラガラになってきましたけれども、
そうなんですよ、ちょっと花粉症の時期なんで喉がね、
春霞っていうね、
そうそうそうそう、
そうそう、ついにミュージックスケッチが、
そうなんですよ、
変わるんやと
思って、大人のラジオに続きまして今度はミュージックスケッチも終了しました、
はい、
いや
長年ね、まあ宮上さんのやっぱりオープニングですから、
そこなんです
よ、そんだけ長かったっていうのがね、
ミュージックスケッチの終了で何が悲しいってね、宮上さんの声が聞けなくなる、
確かに 確かにそうですね。
そして、まあ、その話先食いしますけど、はい、宮上さんといえば、はい、JA グループアワーが終了したんですよ。
そうですよ、
3月31日で、ね、これも実は宮上さんの前枠なんですよ。
確かに、
あれ宮上さんも辞める直前に撮ってるんですよ。
ああそうか、うん、J グループアワーが始まったのがあの時期ですもんね。
そう、宮上さん辞めるぐらいだったんで、うん、だから宮上さんの2大前枠番組が終了しました。
ほんまや、残すはね、司さんの CM。
そうなんです、あと司さんの出演ね、はい、司さんの CM は宮上さんが最初に撮った CM ですから ね山本 CM ディレクターがですね、何時間もかかって撮ったという伝説があるぐらい若い宮上、フレッシュな宮上さん、ね、うん、
それが25年ぐらい
流れ続けているという、はい、
でもそんなにね声が変わってるわけじゃないですか、ね、
いやでもやっぱあの CM 聞いたら宮上さん若いなと思いますよ。
まあ確かに、
その後のこう落ち着いた宮上さんと全然違う宮上さんっていう感じがしますけど ね、そう、人のこと論評はいいんですよそうだから、ミュージックスケッチも終わりまして、
そうですね、
はい、新しくミュージックライブラリーが始まってます、
はい、はい、あとはですね、金曜日の夜、
はい、
やっぱりこれがねないと、
はい、
WBS ゴールデンナイター。
いや今回もゴールデンナイターのこの書き方、はい、ますますゴールデンですね。
ね、まずアルファベットでゴールデンナイターって書いてるんですけど、上がですね金色の太いフォント、
はい、
下が細いフォント。
あら凝ってます ね。
でその下になんと赤い字で星が前後についてゴールデンナイターって書いてますね。すごい、
これシール作ったらどうよ。
いいですね。
ね、
いいんかな。
いいやろ。これ、いや、これだからもちろんこれあのデザインやってるところにお願いしてね、このデザインでゴールデンナイターステッカー作ろうや。
そうですね。
うん、
いいですね。
ね、これいいやん、このデザイン性あるやん。
あの話それまくって申し訳ないんですけど、うん、この間ね、ゴールデンナイターの、あの前後枠の BGM 配信してんの見つけました。
またいつものナッシュミュージックライブ。
違うんですよ、違うとこだった、
はい、あそう、
サウンドバンクっていう。
あ、サウンドバンクね、サウンドバンクもね若いもんさんもう使ってます、
はい
はい、
びっくりしました、
ね、あそう、なんでびっくりするのよ。
え、これ見つかるんやと思って。
それは見つかるでしょう、うん、あれも多分さっき出てきたヤマト CM ディレクターが、選んだんちゃうかな。
あのね、この間ね3月、メジャーリーグの開幕戦をね、
一足早くナイター中継ありましたもんね、忘れてた。
そうそう、もう番宣でも流れまくってましたけども、
あの BGM があんまり、あれで番宣ってないもんね普段。
ないですね、
下尾さんがもう20秒ギジギジに詰め込んだという。
あのね、直前1週間前ぐらいから流れ出した直前 CM はギチギチでしたね、
うんうん、ギチギチやった、あんなギチギチでいくかっていうね
でもあれね、他局でもギチギチでしたよ、
うん、あれだからね、東京から送ってきた言語そのまま読んで
る
んですよ、
うん、なるほど、
ちょっとギチギチすぎましたけど、
ね、なるほど、
でもやっぱアナウンサー、プロのアナウンサーはね、あれを読み切るというのがね、
違いますね、
違いますね、
まあ、そんなゴールデンナイターも金曜日の夜ですけれども、
はい、
楽しみ、
楽しみですね、
はい、
うん、
あとは、まあ、和歌山放送、そうですね、あともう一つぐらい、火曜日の夕方、はい、カナリンの笑う角には福来たるというのが、第1第3第5の火曜日4時5分から。
そうですね、
はい、であとは第2第4はタイガー&ショーちゃんの整う時間という。
そうですね、まあ、これ厳密にはね、アンドは読まずにタイガー&ショーちゃんの整う時間で、アンドはまあ読み飛ばしてもらったらいいかなってディレクターは言ってました、はい、
なるほど、
はい、
どんな番組かという、
ね、早乗り富貴子のポジティブな時間っていうのが2年あのあったんですけど、終了したんですよ、あの3月末で。
そうですね、
はい、でそれに伴う後継番組で、
はい、
カナリンはピース&ピースの社長のカナリン、うん、
はい、
でソワッチはピース&ピースの常務さん、
常務、
はい、でお二人でお話しいただきます、でタイガー&ショ
ー
ちゃんのタイガーはあの前のポジティブな時間にもご出演いただきました、
おなじみでしたね、
ふっこリハビリテーション病院のタイガー先生、
はい、
でショーちゃんは同じくそのポジティブな時間にも、月1ぐらいで出ても、あ、半年2回ぐらいかな、出てもらってました、はい、和歌山県内の3つのね整骨院鍼灸院をあの経営してはる畑中先生、
はい、ショ
ーちゃん先生ですね、
はい、
と小坂都さんを入れて、
そう、タイガー翔ちゃんと小坂都さんが腕を組んでる写真がね、
斬新ですね。あ、でもこれ初回放送はあれです、あさってですね、あさってちゃうわ、次の火曜日ですね、
はい、
6月8日になります。ちょっとまだ編集してませんけども、
6月8日、
え、ごめんごめん、今6月のカレンダー見てたわ、
4月8日ですね、
4月8日、
はい、
あのディレクターはまだ編集してないって言ってました、
ね、なるほど、大変ですね、
やっとさっき、
はい、
笑う角には福来たるの編集終わってやれやれって言ってました
大変や、
大変よ、
大変ですね。
テーマ曲トンペイさんが作ってくれたんですよ。
ああ、いいですね。
それをもうピタッとはめ込んで、
はい、
なんとかピタッと30分に収まったって言ってました、
う
ん、
なるほど、
ディレクターはね、
楽しみですね。
ああ楽しみです、初回のゲストはのりちゃんです。
ああ
、ちょうどね、今日、あ、もう今日、明日もやってるか、
はい、
桜スケートって言ってね、
うん、
アイスじゃない、樹脂製のアイススケートみたいなのを、今和歌山のビッグホエールじゃない、ビッグウェーブでやってるんですよ、
はい、
体育館でね、
はい、
そのお話をしてます。
楽しみですね、
楽しみですね。
まあ、のりちゃんはね、
うん、
この時間やっぱおなじみでしたから。
そうです、
和歌山放送はねこんな感じで変わるわけですけれども、まあ、他にもね細かいところをね変わるところがあるんですが、
うん、
いろいろ聞いていただいてね、はい、 あここ変わってるなっていうのをちょっと皆さん気づいていただければ、
ま
あ、
そうですね、和歌山放送も今回は小幅な改編ということになりました
んで、ね、そうですね、
はい、まあ、特にその平井さんの新番組やったら聞き逃せないですね。
確かに
平井さん40分も何しゃべんのかなまあ曲かけねえやろな
まあそうでしょうね。あとはですね、うん、和歌山民放界の、まあ、U はね和歌山放送ですけれども、うん、ええ、違う意味での U と言いますか、はい、アルファベットの U でね、
お、来た、
栄谷の有力民放局さんも、
いやもうその和歌山の有力局がね、ありますから、
うん、この春、
お、
ものすごく変わります。
あ、そうですか、はい、去年はね50周年で僕らイベントも行きましたけれども、
そうでしたね、うん、あの、しそ丸さん、中村アナウンサー、佐藤アナウンサーに囲まれるという事件もありましたけれども、
ね、楽しかったですね、
うん、ワイド番組、ワイド番組っていうのかな、テレビは、まあ、自社のね、うん、制作番組、夕方の帯の番組が変わるということで、
うん、そうですね、
もうすでにね、あの始まってるんであれなんですけれども、うん、これまであの夕方月曜日から木曜日、うん、5時30分から6話かイブニングってね、はいはいはい、1時間、1時間の帯番組って2007年からずっといろんなシリーズやってたんですが、
うん、ですね、
今回はもう25分にギュッと
凝縮して、
凝縮、うん、はい、WTV、ニュース6、
ニュース6、なんか似たようなタイトルのニュース番組やってるラジオ局もなんか市駅の近所にありますけどね、ちょっと違いますか、ニュース5みたいな、
ニュース5みたいなね、
そうそうそう、やってますけどね、うん、
ニュース5とかね、
そうそうそう、いろいろ3人ぐらいいますけども、
はい、うん、ニュース6、
ニュース6、
まあ、ニュース5の後はニュース6、
いや、ニュース5の後はゴールデンナイターとかブップラジオとか聞くもあるでしょうよ
ニュース5の後半と時間かぶってるって、ね、
かぶってますからね、
まあ、そんなに WTV ニュース6
ありまして、
MC は月曜日から木曜日が、岩崎アナウンサー、
あ、はい
はい、
テレビ、あの自社アナでね、
そうですね、
はい、岩崎優馬さんですね、
金曜日、
うん、
前岡先生、
え、美人もここでピタッと止まってもった、いやそれはでもなんか他にニュース読む人はいてるんでしょう多分
と思います
ね、
うん、で、例えばですね、和歌山県出身で、うん、我らにも出演したことがある FM 大阪 DJ の片山優さんも出演するらしいです、
はいはい、さすがですね、もう FM 大阪出だしてから1年でもう境大の有力民放まで来ましたか。
そうです ね、
ね、この間はあのスターさんが喉の調子が悪くて、
そう1週間まるまる
お休みということもありましたけども、それも無事乗り切って、
そうですね、
うん、
和歌山にはおばあちゃんがいるんかな、なんかそんなトークをしてたんで、テレビで孫の姿を見れるという、
あら幸せもんですね。
いいですね。
ラジオでもどうですか、
ねえ
ねえ、
どうでしょう ね、 ねえ、いいと思うんですけれども、
いいですよね、はい、うん、いいと思いますよ、
ね、
うん、
で金曜日の夜もね、
はい、
栄谷の有力民放さんはワクワク編集部ってね、
もうずっとやってましたもんね、
やってましたよね、うん、6年間ありがとうございましたって言ったら実は7年間だったって最終回で言ってましたけれども、
はい、
ワカラブという番組が
始まりましたか、
始まると、
あら
始まるというか昨日から始まってるんですね、
そうそう、このね、そうそうそう、
お、2時間やるらしいです、
長いです ね、
ね、
うん、
当初2006年にアットテレワカっていうね、
うん、
情報番組が始まった時も7時9時の2時間だったんですけど、
2時間でしたか、
そんな感じでね、風尾アナウンサーが、
はい
はい、わからぶ部長、
お、来た、
はい、部活顧問ということで、芸人さんですね、スマイルのお二人と、
はいはい、
女と男のお二人、
はい、気合が入ってるな、
はい、
うん、
で、おなじみの矢野パンさんとか、
はい、
安田大サーカスのヒロ君も出るということでね、
はい、なるほど、
明日誰かに話したくなる地元情報を紹介するのはもちろん、
なるほど、
和歌山ラブなコーナー満載ということで、
初回の中継先ちょっとみんなで想像してみましょうか、うん、寝頃寺、
僕君井寺、
あどっちかな
どっちだったんでしょうね、
まあ君井寺か、
ちなみに、うん、アットテレワカが帯になった時、
うん、
和歌山城の桜中継
です、あだから桜は間違いないと思うんですね、
そうですね、
うん、だからどっちに行くかですね、
ね、
うん、
昨日どうだったんか楽しみですけれども、
ね、
まあ、その他にも、まあ、いろんなね、いわゆる5分番組であるとか、
はい
はい、が時間変わったりとか、うん、あとね、あの重要ってね、土曜日の
人気は今 YouTube でも見れますからね、
私も YouTube でよく見てるんですけど、はい、それの再放送が同じ日の夜11時から始まったりとか、
うん、はあはあ、
傑作戦が水曜日の朝10時から始まるそうです、
まあ、ワンコンテンツマルチユースとはもうね言われて久しい昨今ですが、その路線をね、
そうです
ね、下走っておりますね、
あとファンファンの解散でどうなるかと思われたちゃぶ台、
はい、
おかわり、
はい、
続くそうです、
あらもう、ね、
ただ残念ながらちょっと10分短縮ということで、
はい、まあちょっとファンファンの皆さんのコーナー分ぐらいの時間が短縮ですね、
そうですね、おそらくそうだと思います、
うん、は
い、
そうですね、
という感じでですね、和歌山の二大民放が
この春も新しく船出をね、
はい、されるということで
取り出したという、
まあ、その他にもですね、在阪各局この、春いろいろ動くんですけれども、
なるほど、
来週に持ち越そうかなと。
そうですね、はい、続きはまた来週ということで、
は
い、
今日はこの辺で、
今日はこの辺で漁業ニュース、
はい、はい、
裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナー、じゃあ改編スペシャル、
はい、
大人のラジオ終了、
ね
え、最終回の収録に平井 D は不在、ですが、ですね、最終回の代打 D、
はい、
中川アナウンサー、
はいはい、
そして赤井さん、
うん、
2人から花束を細江会長に、今会長なんですけどね、
そうですね、去年から会長に、
そうです、はい、会長にお花束を渡して、そして、会長はですね、いつものようにお迎えの車に乗って、
はい、
さっそうと帰っていかれました。
もうまさに有終の美というか、
あ、そうですね、
20年近く、
19年半とか言ってたよ、
2005年の10月からですかね、
かな、僕もそのうち 4,5 年やり4年ぐらいかな、やりました、まあ、ほんま細江さんってすごいですね、ノートに全部ね、選曲のやつを用意してね、
はい、
あんま言うと怒られるのかな、
うん、
あの用意してちゃんともしっかりと、
大原桜子がね、砂肝が好きっていう情報も僕は大人のラジオで知りましたから。
そうでしょ、結構ね、特徴的な特集があってね、
はい、
北欧インスト特集とかね毎年1回はやります、北欧インスト、
あとね、
うん、
GS ガソリンスタンドじゃないですよ、
そうそう、
あれが聞けなくなるのが寂しいですね、
今ほんま GS 特集もなかなかない、 GS ってまた曲短いね、2分ぐらいしかない、すぐ終わんね、
そうですね、
そうや
ね、
だから勢い、赤井さんのなんか日経の切り抜きの話が増えてくるあれはね、細江さんの渾身の選曲と赤井さんの日経の切り抜きを楽しむっていうね、
そう、あの赤井さんが日経の切り抜きから記事を紹介して細江さんに振るんですよね、
そうそうそう、
でその時によってものすごく食いつける時もあれば、
そう、
いや僕はあんまり知らないですねみたいな、ね、終わる時もあるっていう、
あるんですよ、
ああそうですかみたいな、
そうそう、ここが聞きどころ
そうですね、
だったんですけどね、
残念ながら、
残念ながら
優秀の美、
はい、
はい、
あのコージーコーナーという喫茶店から、出前を取ってる唯一の番組でした、
あ
レギュラーで、またコージーコーナーの大将に言ってないです、番組終わりましたって、
やばい、
多分今大将待ってるの、2週間に1回白かったのに、全然コーヒー券もまだあるはずなんですよ、
どうしましょうかね、
みんな飲みに行こうよコーヒー券、
あ、そうです、ね、
大人のラジオのコーヒー券で、
そうですね、
ね、はい、あのホット美味しいんで、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、コージーコーナーね、
はい、
はい、車コインパーキングに、
はい、
JA グループアワー終了、
そうなんですよね、うん、
ですね、最終回の話題、
うん、
何やと思います、 JA グループアワー、もうだって平成20年からでしょ確かね、 JA のホームページによると、
何やろうな、うん、キラキラワクワク女性会、
あ、いや違いますね、
クワハウス白浜情報、
それは大体いつも15日前後ですね、
あ、じゃあ何やろうな、今週は県連の情報です
違う、そうだから最終回は JA 耳寄り情報、
はい、
JA 三雲野から水筒について普通、
あ、いつも通りの、
いつも通りで終わりました、多分僕もまだこの収録時点では聞いてませんけど、
はい、
あの野沼さんの机の上にあった予定表をこっそり見ました、は
い、うん、
そうすると最終回は、JA 三雲野から水筒について、
あ、
JA グループアワーらしい真面目な ね、
そうですね、
実直の最後まで、うん、組合員さんとか、
はい、
あの生産者の方のための、あるいは消費者に向けての情報に徹した、その最後やからありがとうグループアワー何周年振り返って名場面集とかそんなんはしない、
そうですね、う
ん、野沼さんの NG 集とか柳橋さんの NG 集とか
聞いてみたいな、
そう、三浦さん声ガラガラとかそういうのはもうないです、
なるほど、
あくまでも、水筒について、
はい、またね戻ってきてほしい番組の一つ
で、もうそういう人気番組でしたからね、はい、いい番組でね、ほんまに家にいながらというか会社にいながらこう北は橋本南は三熊野までね、うん、
でその時々のやっぱり農産物 の、 あの生産者が出ておられたんで、季節がね、
そうそう、
ラジオから分かるっていう、
ちょっと先取りなんですよね、
うん、
うん、ちょっとほんまちょっとなんよ、2ヶ月先取りじゃない、でも半月ぐらい先取りやからちょうどいいんですよ、
はいはいはい、
そろそろ桃買いに行かなあかんなとか、
そうですね、
そろそろ豆が出てくるなとかね、
うん、
そういうこう面白さがあって、あとまあね、そのローンの話とか、
そうです ね、 ね、大事な
大事な、うん、こういうのも勉強になりましたね、
はい、
そろそろ立てこうね、共済に入らないとみたいなね、
まあ、だから今日は教育ローンについてのお話、あ、スタジオでは撮ってなかったか
そうそうそう、
トントンやりましたけど、
あれは J さんにって撮ってました、
そうですね、原付で、うん、
原付ブーンってね、
原付の鍵が言
う
て、
そうそうそうそう、はい、そういうこともありましたね、
はい、
僕が好きなのは、
はい、
毎年やるあの市場関係者の人につなぐ電話インタビュー毎年やるでしょ今日は大川大阪製菓小田川さんがよくやってたでしょ
あった、
うん、あれが僕は好きです。
はいはいはい、
大阪で大化大阪製菓、
はい、
でまあ、東京の市場とか名古屋の市場の人につないで、
う
ん、まあ、みかんのね状況とかお伺いするっていう、
そ,
う、ね、それが僕は結構好きでしたね、
まあ、市場経済みたいなね、
そうそう
市場話をしてましたけど、
そう
おふげさやな、
そう、でもそういうね市場関係の人の話聞くこともないじゃないですか。
そうですね、
うん、
NHK でやってたんかな、
はいはい、だ昔のラジオではそういうね、市況、
和歌山放送でも朝のワイドでね、
はいはいはい、
やってましたけども昔は、
そうですね、そうですね、僕はそれちょっと番組表でしか知らないんですけど、はい、まあ、そのノリが感じられてね。
そうですね、
はい、で、さっきも言いましたけど、宮上アナウンサーの前枠、
はい、
これが、まあ、J グループアワー終了とともに、まあ、終了ということで、これもまあ残念でしたけどもね。
そうですね、
まあ、さっきも言いましたけど、あの来てみんさいのコーナーがありますから、
はい、
こちらの方でね、宮上さんのことは噛み締めて聞いていただきたいな、
はい、噛み締めてね、
はい、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
汚すまい、汚させまい、山、川、海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。
さあエンディングです、
はい、
4月のエンディングテーマはこの曲です、
はい、
結構ねこの3月末、まあ、3月から4月にかけてその特番とか、レギュラーな、まあ、選抜中継含めて、
そうですね、
結構多くてね、
イベントもねありましたし、
あったしね、そのサンクスデーですか、
う
ん、
ね、
ね、まあ、その辺の話はまた再来週ぐらいにと思ってるんですけど、はい、結構ね話題は豊富なんですよ、
うん、
追い切れないですね、もうはっきりとてもとても
何やったかなっていう時もあればね、
そうそうそうそうそう、だから選抜中継の話なんかなかなかね、
そうですね、
もうできひんし、もうタンタンタンと選抜ってあるから、
そうでしたね、
びっくりしましたけどね、
ま、夏よりもやっぱり出場校もね少ないですし、まあ、
少ないですからね、
で今年はねお天気が良かったんでね、
そう中止なかったですもん ね, ね多分
多分、
うんね、
うん、残すはあと1試合だけなんですけど、
ね、
今の時点ではね、
今の時点ではね、そうなんですよね、またね、はい、いろいろとね楽しい春、ラジオを聞きながらね、
そうですね、
はい、我々も頑張っていきたいところですね、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。